東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。んー、いいですね。きらびやかな世界、不思議な空間、そんなところを作り上げていこうとしている店長こっちゃんですが、そんなところに出かけるのもたまにはいいですね。はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。店長ね、きらびやかな世界とか不思議な空間に行きたいって言ってたんですけど、私は行ってきました。あのネズミの王国ですねネズミランドにちょうど昨日行ってきてて、その帰りに今ここ寄ってるんですよなんでかって言ったら、大阪の友達がですね、ただいま来ておりまして、東京に。それでじゃあどこに出かけようかってなった時に、なんかね、別にショッピングするでもなんか渋谷とか原宿とか行くんじゃなくて、やっぱり東京本当にたまに来るんだったらネズミの国かなってことで案内して、東京に住んでる子と2人で案内してて、今その子たちはダイバーシティで買い物をしてるみたいです下着屋にいるって LINE が入ってきましたはい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには iPhone 専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store よりダウンロードして、レディオ 365ID を取得してからご利用ください。 ID 登録後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくは Android 携帯やパソコンの方はことね @radio365.net KOTONE@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん、第26回目放送、夢の国からこんにちは、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史のコーナーです。というわけで今回ご紹介するのは古田織部です。古田織部、この方ですね、安土桃山時代の茶人で、茶道織部流の祖、はじめ豊臣秀吉に仕えていたんですが、秀吉の死後隠居し、茶道三昧の生活に入ったという方です。茶道とか皆さんやったことありますかね？経験ある方いるかな？局長首をもんもん振っている横に私はなんか1回か2回やったことあるんですけど、まあ、体験みたいな感じで行った割にはなんていうんですか、緊張感とか、どうしたらいいんだろう、どうやって茶菓子を食べればいいんだろうっていう周りからの圧がすごかったですね。もうちょっとやりたくないな、はい、というわけで詳しく説明していきますと、天文13年1544年、現在の岐阜県に生まれました。岐阜県といえばこの名前は皆さんご存知、織田信長がつけた名前だってことは知ってますか？もう織田信長がへー、知らない方も多いのかな。説明しますよこの後。織田信長が永禄10年1567年に稲葉山城を落とした後に、当時の岐阜県にあたる土地の名前を改名し岐阜になったとされています。で、稲葉山城を落とす戦いでは、私のですね、もう愛してやまない大好きな軍師竹中半兵衛が深く関わってくるんですけれども、ここで深く話してしまってもしょうがないのでバスッと切ります。で、由来は諸説ありますが、中国で縁起のいい地名とされる岐山、紀陽、岐阜の中から選定されたとするものがあります。で、こちらの、 説明は、私が大学の時に取っていた中国とか中国の陶器の研究をしている先生も言ってらっしゃったので、結構信憑性はあると思います。で、千利休っていう人は教科書出てきますよね。皆さん知っててくれないと困りますよ。で、千利休の弟子にあたります。で、利休七哲っていう弟子グループの一人で、利休七哲とは利休の皇帝七人のことを指しますが、七人って言われてるんですけど、メンバーの表記はそれぞれの書物で微妙に異なっていて、確かなものは分かっておりません。一応のところ、蒲生氏郷、細川忠興、芝山堅物、牧村俊貞、高山右近、瀬田嘉門、そして今回ご紹介している古田織部で、利休七哲と、まあ、一応のところなってます。はい。で、室町時代の流行語について話していきます。この流行語、バサラっていう言葉がありまして、華美で派手な服装をしたり勝手気ままな振る舞いをすることっていう意味なんだそうで、有名なところなら織田信長を表すのにこれが使われていたようです。で、織部はこのバサラを取り入れた美術に精通されたと言われております。うん。で、このバサラのね、意味を知った時になんか似てるなって言葉を思い出しまして、うつけ、伊達、で、歌舞伎、なんか意味似てんじゃないかなと思って調べてみたんです。で、バサラはまあ遠慮なく振る舞うこと、乱れることで、うつけは気が抜けていてぼんやりしていること、また間抜け、伊達が人目を引くように派手に振る舞うこと、さばけていること、歌舞伎はふざけた振る舞い、異様な風貌、派手な化粧っていう意味があるそうです。まあ何が特に違うんだよって感じですけれども、一応このね、うつけと伊達と歌舞伎も表す人物がいまして、うつけは元服前の信長、若い頃の信長ですね。で、伊達といえばやっぱ伊達政宗、歌舞伎は前回紹介した前田利家、または前田慶次なんかも歌舞伎者として挙げられます。だからこのバサラに似てるなっていう言葉は、なんていうんですかね、人を表す言葉になるのかな。なんかその人の違いっていうんですか、言葉の違いってあんまないような気がするんですけどね。ただ個人的には伊達っていう言葉がかっこいいかなって思いました。さばけてることとか、ちょっと褒め言葉なような感じに見えましたね。歌舞伎って異様な風貌とか言われちゃってるから、どうなんだろうって思う部分もあります。で、天正19年、千利休が豊臣秀吉の命により切腹させられます。切腹理由は諸説あるようですが、利休が、秀吉が利休の娘を妻に迎え入れたいと願ったものを断ったなんてものが一つあります。まあ秀吉さんね、可愛い子大好きですからね、しょうがない、しょうがないのかな。大変ですよね。制裁のねねさんという方も大変苦労したようですけれども、まあ、ここも織田信長が書いたかっこいい手紙なんか検索すると出てきますからね、読んでみるともう織田信長大好きになりますよ。皆さんぜひ見てみてください。今回ちょっと省きます。で、千利休の死後、古田織部は秀吉のもと天下一の彰祖を継ぎ、織部十作とも伝えられるデザイナーを選び、自由奔放に各地の陶工に新しい茶器に限らず焼き物全般を創造させました。だから師匠が亡くなった後に昇格してプロデューサーみたいになっちゃったってことですよね。かっこいい出世街道ですよ。で、まあその出世街道まっしぐらだった織部さんなんですけれども、悲しい事実がございます。大阪夏の陣にて徳川家康暗殺未遂という罪状により切腹を命じられ、自刃、自らの刀って書いて刃か、刃って書いて自刃なんですけど、まあ切腹して死んじゃいます。織部切腹後、徳川家康は織部の創造した芸術の多くを破壊し、織部風のものを排除していったということなんですね。まあ、師匠も切腹なら自分も切腹というですね、ちょっとまあ数奇な運命をたどったって感じですかね。でも徳川家康暗殺未遂っていう罪状をねかけられた、でその後徳川家康が織部さんの作品を壊していったってなると、ただ単に徳川家康織部さんのこと嫌いだったんじゃないって思う節がありますけどね、どうなんでしょうか。最後に この古田織部さんの築き上げてきた美術が残っているものを鑑賞できる場所がありますのでご紹介します。三重県四日市市安島2丁目織部美術館っていうところで見られるそうです。一般でも400円とかなりお手頃価格なので、三重県の方、三重県の近くの方、興味持った方行かれてみてはどうでしょうか。以上 The History of Them のコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはアナザーヒーローです。ああ、シンは小さくため息をつきながら昼下がりの街を歩いていた。今日も6時間目の授業をサボって学校を抜け出してきてしまった。親や先生たちは何やってるんだと言うけれど、自分にもどうしたらいいかわからない。最近何をするにもやる気はゼロ。心のスイッチが入らないのだ。つまんねえな。舌打ちを繰り返しながらしばらく歩いていくと、乾いた歩道先に一つの立て看板を見つけた。あまりのデザインの奇抜さに、シンは近づいてみた。そこに描かれていたのは、ブラックホールの周りをカラフルな惑星たちが無造作に飛ぶ光景と、戦闘ポーズをとっている一人の異星人。異星人の口元から出ている吹き出しには、君も思わず手に汗を握るアクションストーリー、異星人アユラの大冒険と書かれている。なんだこれ。シンは思わず看板の横にある建物の中を覗いてみた。そこは小さなシアター劇場だった。宇宙の中で最も美しいと言われる惑星、地球。しかしこの地球に最近魔の手が忍び寄ってきているらしい。目に見えない正体不明の敵に襲われた途端、人間たちはその場で滅びてしまうのだ。そして今日もまた一人二人と敵に侵食されていく。そんな中やってきたのがちょっと気弱なヒーロー、異星人アユラだ。アユラは臆病ながらも正体不明の敵たちに向かい戦い始めたのだった。シンは手に汗を握りながら夢中になってスクリーン上を凝視している。これから一体どうなるんだ。あれから結局シンは劇場の中へ入り、異星人アユラの大冒険のチケットを一枚購入したのだった。退屈しのぎに見始めたものの、最近の自分にしては珍しいほどシンはストーリーへ引き込まれていった。数々のストーリーが繰り広げられる中、映画も残すところラストシーンを迎えるだけになった。正体不明の敵と アユラが最後の対決を挑むため、舞台は町外れにある廃墟へ移し出された。壁伝いに身を隠しながら、敵はアユラのもとへ何度も攻撃を食らわした。アユラの体からは緑色の血液が止めどなく流れ出している。頑張れアユラ。両手を組み、胸をドキドキさせながら、シンもこの対決を見守っている。ボロボロになった体を保ちながら、アユラは最後の力を振り絞った。敵の正体を暴くため大爆破を起こさせたのだ。しかしスクリーン上が爆音と炎と煙で蔓延したその時だった。ちょうど映画館内にも大きな揺れが襲った。遊園地にあるコーヒーカップの乗り物のように揺れの渦が巻き起こる中、館内は一時騒然となった。大変だ、逃げろと口々に叫びながら、観客たちは我先にと血相を変えながら出口へ走っている。天井からはライトや壁のかけらが鈍い音を立てながら、埃とともに剥がれ落ちてきている。床には誰かの脱げた靴が無残にも転がっている。おい、何やってるんだ、お前も逃げろ。出口のドア付近で中年の男性が怯えたまま館内でうずくまっているシンへ叫んだ。さっきから全身が震え、シンは一歩も動けないでいたのだ。早くしないと閉じ込められるぞ。一層叫び声を強めた男性の言葉にハッとし、ようやくシンは動き出した。一向に収まらない揺れの中、埃まみれになりながら瓦礫の中を必死で乗り越え、シンは決死の思いで出口を目指した。先ほどの男性が見えるところまで来た。あともう少しだ、早く来いと男性もシンへ手を差し伸べている。やっとの思いでその手に触れた瞬間、頭上から大きな壁の塊が落ちてきた。塊はシンと男性のちょうど真ん中をめがけたかのように二人の間へごう音とともに崩れ落ちてきた。驚いたシンは思わず手を離し後ろへのけぞり返ったが、そのことで外界との道が閉ざされてしまった。出口が見えなくなるほどコンクリートの残骸や砂ぼこりで埋め尽くされていく中、シンは必死に助けてと叫んだが、その声はもう誰にも届くことはなかった。シンはたった一人この館内へ取り残されてしまったのだ。しばらくたち、ようやく揺れも収まりかけてきた。シンは静まり返ったあたりを見回してみた。さっきまで自分がいたらしき場所はすっかり姿を変え、そこはまるで塵と埃と瓦礫の山に埋もれた廃墟のようだった。気がつくと屋根もなくなり、真の頭上には黄土色がかった気色の悪い空がぽっかりと浮かんでいる。それにしてもどこかで見覚えある光景だな。その時真は自分のすぐそばで何かがいる気配を感じた。震えながらこっそりとそちらの方を振り向いた。すると、そこにはアユラがいた。異星人アユラの大冒険で主人公のあのアユラだ。大爆破の影響を受けた様子で緑色の血を流しながらその場にうずくまっている。どうしてアユラがここに。シンは
心臓をバクバクさせながら、アユラと周りの様子と奇妙な空を血走った目で交互にキョロキョロ見回した。そして何とかしてようやく理解できた。今自分は異星人アユラの大冒険の世界へ入り込んでしまったことを。
はい、いかがだったでしょうか。アナザーヒーローですねの前半になるんですけれども、これが、個人的に気になったことを言いますと、アユラの性別ってあるのかな男の子なのかな、女の子なのかなってことが個人的になんかすごく引っかかってまして、またアナザーヒーローということで次のヒーローってことですよね。でこのやる気のないシンくんがヒーロー、次のヒーローになる物語なのか、果たしてどうなるかっていうところも結構予想していたところと違う感じでビビさん書いてくださることが多いので、どうだろう、自分の中で予想を立てながら次回も読みたいと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。 The History of Zem では古田織部、そしてストーリーテラーではアナザーヒーロー前半をお送りしました。はい、いかがだったでしょうかね。私は結構今疲れておりますはい、長かった、長かったです。朗読も長かったですし、もう昨日からの疲れが昨日終わってから、そのディズニーランド終わってからマッサージ行ったんですよ。そのマッサージのもみ疲れっていうのか、その揉んでもらった時は、マッサージしてもらった時はいいんですけど、それが終わった後に逆にあの時気持ちよかったな、今またやってもらいたいなみたいな疲れが戻ってきてるので結構きついですね。で私肩こりないと思ってたらそのマッサージしてくれた人が肩こりひどいですねって言われて、あれそうですかって、気づかなかったんですかみたいなこと言われて、ちょっと危険かなと思いました。はい、で番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントも番組ページの方に載っておりますので、ぜひフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん第26回目放送、夢の国からこんにちは、これにて終了です。ここまでのお相手は、これからダッシュで友達の待っているダイバーシティに向かうこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.